が
るぽん。
ポッドキャストでお送りしている立ち読み師と立花慎吾の雑誌チェック、ついに YouTube 動画版の配信がスタートしました。立ち読みすとで検索。この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、立ち読みすとの慎吾です。私にとって今日は2021年12月10日金曜日です。今シーズンで現役を引退したプロ野球元日本ハムの斎藤佑樹さんが株式会社斎藤佑樹を設立したとか、基本的にやりたいことをやる会社でいろんな可能性を探ってみたいんだそうです。とりあえずグッズ販売をやったらどうでしょうか。もちろん王子マークのハンカチ。では雑誌チェックです。今日12月10日の三つ星記事は週刊現代152ページ、見出しはスズメは絶滅へ、皇居も巻き込む淘汰の戦い、東京上空インコとカラスの最終戦争が始まった。東京近郊で野生化したインコが大繁殖、このままでは東京全域を埋め尽くしてしまうほどの勢いなんだとか。記事のポイントをピックアップします。東京で大繁殖しているのはセキセイインコのような可愛らしいインコではなく、ワカケホンセイインコという平均して体長40センチにもなる大型の外来種で、派手なライムグリーンの羽に眼光鋭い瞳、赤く太いくちばしを持っていて、見た目はインコよりオウムに近い大きな鳥です。その目撃情報がここ数年世田谷区、大田区、目黒区を中心に数多く報告され、練馬区や文京区など各地へ縄張りを広げているそうです。現在およそ2000羽が確認されているこのインコのせいで生息域を圧迫されているのがカラスです。これまで都市における鳥の頂点に君臨してきたカラス、今後地で血を洗う淘汰の争いが起こることは確実だそうで、予兆としてすでにねぐらの争奪戦が始まっているそうです。両者は大きな木がありながら近くに人間がいたり街灯があったりする安全が確保された場所を好み、都会にある緑豊かな空間を営巣地に選ぶため、繁華街と隣接した明治神宮、新宿御苑、上野公園などにねぐらを作る傾向があり、すでにインコは上野公園や世田谷の露化公園で目撃されていて、このまま行けばカラスが逆襲に転じるなどしながらも最終的な戦場は都心でありながらほぼ手つかずで自然が残り、多くの固有種が生息している皇居となる可能性があるようです。来たる争奪戦には餌をめぐるものも予想されます。インコの主食は本来果物や木々の芽ですが、インドなどの原産国では肉や魚の脂身を食べることも確認されていて、インコがカラスのようにゴミを漁り出す可能性もあり、反対にカラスがインコの主食である果物に手を出す可能性もあるそうです。ではそもそも東京でなぜインコが増殖したのか。ワカケホンセイインコは60年代後半から70年代にかけてのペットブームに乗じて日本へと入ってきましたが、69年にインコを運送していた業者のコンテナが都内で壊れるという事故があり、この時100羽近い個体が逃げ出したそうです。またつがいでインコを購入した人が次々と卵を産んで数を増やすことに嫌気がさして飼育を放棄して手放した例も少なくないそうで、それらが合流して着々と繁殖、加えて都内に天敵のタカやフクロウなど猛禽類が少ないこともあって、その後緑の多い東京工業大学キャンパスでインコは大規模な群れを作り、1500羽近くまで爆発的に数を増やして都内各地へと生息域を広げたようです。今や2000羽近い群れになったため、鳴き声や糞の害も深刻です。海外では穀物や果実などの農作物を食い荒らす害鳥と指定されているインコですが、日本では鳥獣保護管理法による保護の対象のため捕殺して数を減らすことができないんですね。 親が餌を探しに行った隙に巣穴に残ったインコのヒナを捕まえて食べてしまうカラスに対して、インコは最高速度70キロ、急上昇、急旋回といった高い飛行能力を駆使してカラスに体当たりをするなど、インコとカラスの最終戦争の勝敗は予想が全くつきませんが、都会のオアシスである森がインコやカラス、さらに巻き込まれたスズメなど他の鳥の死骸だらけという凄惨な空間に一変する危険性は十分あるようです。いや、しかし大繁殖のきっかけが100羽のインコが逃げ出したコンテナの事故だったとは驚きですね。もし鷹を100羽入れたコンテナが事故るとどうなるんでしょうか。
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミスト @gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。